今日は出エジプト記10章1節から11節までです。出エジプト記の10章1節から11節。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。またヒョウの害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。またあなたの家とすべての家臣の家および全エジプトの家に満ちる。このようなことはあなたの先祖たちも、またその先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであろう。こうして彼は身を返してパロのもとを去った。家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか。この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も、羊の群れも、牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちと行かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言って言おう。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ、壮年の男だけ行って主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。エジプトにかかる第8番目の災い、それはイナゴの災いです。このイナゴ、皆さんがこの日本で見るようなイナゴとは違って、これはですね、中近東の方、アジアの方では、ものすごい、もう天が真っ暗になるぐらい、群生して、そして集団でもう緑という緑を全て食い尽くす、そういうイナゴです。エジプトではですね、たびたびこの、イナゴの災害によって悩まされてきまして、でエジプト人は当時このイナゴの形をしたお守りを持って、そのイナゴの そういう災害に遭わないようにと、神かけて願っていたんですけれども、そういうわけでエジプト人が、イナゴといえばかなり恐れました。それでこのイナゴが来るということで、このモーセから知らされた時、この家臣たちはですね、パロに言いました。いつまでこの者が私たちを陥れるのですかと、進言するわけですね、パロに。ただこの家臣たちが言っている言葉をよく見ますと、いつまでこの者は私たちを陥れるのですか、ね、どうやら災いを下しているのは何かモーセとアロンが何か魔術的な力を使ってそうしてこの災いを起こしているかのようで、で神である主が災いを起こしているんですけども、しかし主が脇役で、どうもモーセとパロの方が、モーセとアロンの方が、表舞台に立って主役であるかのようですね。いつまでこの者が私たちを陥れるのですか、ね、この私たちを陥れる、だって自分たちがイスラエルの民を去らせなくて、で神様の御心を伝えているのに、でも結局彼らにとっては、この家臣たちにとっても、自分が主人公で神様の存在というよりも、そのモーセとアロンの存在の方を重視していたわけですね。いつまでこの者は私たちを陥れるのか、この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。でそれで、パロはですね、この家臣たちの言葉に、促されて、このモーセとアロンを連れ戻します。非常に、政治家的な、行動ですね。このモーセとアロンが連れ戻された時、パロは聞きます。一体誰が行くのか。で、モーセは答えます。私たちは、全部連れていくと、若者、年寄りも、またそれだけでなく家畜も全部連れて行って主の祭りをするのですと。でパロはですね、モーセたちに好きなように行けじゃなくて、ここでなおパロはですね指示するんですね。10節、私がお前たちとお前たちの幼子たちと行かせるくらいなら、非常にパロは怒ります。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている、そうはいかない、壮年の男だけ行って主に仕えよ。パロはなんでここでこんなに怒ったのか。結局のところこのイスラエルの民がエジプトから出ていくのをパロは嫌がってるんですね。この壮年の男だけをこの荒野に行かせて主に仕えさせるのであれば、その妻や子供た家畜はエジプトに残っているわけですね。人質みたいになっているわけです。イスラエルの民は再び戻ってきざるを得ません。でもこの全部が全部出ていくとなれば、戻ってくる理由がないわけですね。パロはそれを嫌がってるんです、ね、この後に及んでイスラエルの民が出ていくことを惜しんでいるわけですね。パロはそういうわけで非常にもう物欲の塊というか、とにかく自分のことしか考えていないわけですね。自分たちの身に災いに次ぐ災いが起こっているのにもかかわらず、でもそれでもこれは手放せないっていう心理です。昨日のメルマガの方でも、なんか株をやっている人のように、この まあ、大体株で身を滅ぼす人っていうのはですね、株っていうのはあるポジションを持っていたらその株が、上がる可能性もあれば下がる可能性もあるわけですね。でポジションというステータスにあれば、それはそういう上がりもし下がりもする。でそれをですね決済すればですね、まあ、価格が決まってしまうわけですね。で人はやはり買った価格よりも高い値になった時に、売りたい。で自分が買った価格よりも1円でも下がっていればそれを手放、上がるまで、絶対待つぞというわけで、あのポジションを保持しているわけです。でそれで株価がどんどん下がっていってしまったら、もう損失がどんどん膨大になっていくわけです。でそれで、身を滅ぼしてしまうまでそれを持ち続ける、ね、もう負債はその自分の財産をマイナスにするような要素はさっさと手放せばいいんですけども、でも人間には欲があって、いつか必ず俺が巻き返してやるんだ、まあ、って言っても人間が株式市場を操作、まあ、一個人ができるはずもないんですけれども、しかし人間というのはそういう欲望のためにですね、その持ち続けているものが自分に滅びを招くということを知らないっていうか、希望的観測を持ってしまうんですね。自分の身を滅ぼしてしまうんですけども、でもそうじゃないと思いたい心理がやはり人にはあるものです。でそれで身を滅ぼしてしまうんですけども、このモーセとまたこの家臣たちはそうだったわけですね。今まで400年もの間伝統的にエジプト人を楽させてきたこの奴隷イスラエル人たち、こいつらは手放すものかと、ね、彼らがどんな強力なまじないをしても、でもそれはたまたまだ、それは一過性のものだ、そういう希望的観測があるから、だから、ね、昨日のその災いの時でも、氷が明日来るぞって言った時でも、まあ、ある家臣たちはそんなのをへとも思わずに、いつも通りその家畜や家臣たちを野ざらしにしたまま、結局氷に打たせて全てを台無しにしてしまったわけです。結局人間の心の内のこの悪い意味での希望的観測が人を滅ぼしてしまう元となることは大いによくあることです。で結局パロはですね、その政治家的に考えてモーセに、まあ、モーセの要求を一部分だけ飲んでやろうと、まあ、ただし、その裏で、まあ、女子供たちをエジプトに残していけと、まあ、もっともらしくモーセの言うことをちょっとは聞いたかのように聞こえるんですが、しかし全然聞いていないんです。人質が取られた状態で、このようにですね、サタンも神の国の人たちに対してこのような妥協を込めたその一見和平案を申し込んでくるんですけども、しかし騙されてはいけません。神様に言われたことはそのまま正しく、そこから少しもですね譲歩したりしてはならないんです。でないと首根っこがつかまれたまんま、その方面を生きることになってしまうからです。私たちが、世と関わるときは本当に知恵を持って関わらなくてはならないわけですね。例えば手術を、まあ、それまでですね、あの手術をだけは守らせてほしいという、まあ、雇用契約で雇用を結んでいて、でそれは守ってきた。で、まあ、ある日ちょっとぐらいはいいじゃないかということで手術をですね一日でも手放すと、でそれが前例となって、なんだよあの時は良かったじゃんかよということで、で手術守る 礼拝に行くようだったら、まあ、お前を首切るぞとか、まあ、そういう脅しをかけて、でどんどんどんどんですね、ある一点だけ首根っこが掴まれてしまったら、そこを拠点にしてどんどん侵略してくるというのが、まあ、大体世のやり方ではあるんですけども、私たちは少しもですから、世に対してサタンに対して御言葉に関しては譲歩してはならないんです。主はこのパロとまたこの家臣たちに対して今回はですね、彼らを強情にしたと一節の方で言っておりますね。その理由も今回主は明らかにされました。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。主がパロやその家臣たちを強情にしました。まあ、もっともですね、主は初めから誰かを生まれながらに強情にしてしたまんま、災いを下すために取っておかれるということを、それは私はないと思います。詩編の81編の方にその根拠があり、主はですね、人をその意思を非常に尊重されてですね、ある人に、まあ、全ての人には主の御心を知らせるんですよ。でもその主の御心に何度も聞き従わず、災いを下してもそれでも聞き従わないような人に対しては、その固くなな心のままを歩ませるんです。主はそこまで人の意思を尊重されるんです。固くなで人が生きたいんであれば、どうぞ固くななままに、でもっと固くなにして差し上げましょうというところまで来るんですね。このエジプトに対する災いも、7回目の災いまででしたっけ、6回目の災いのところですね、主がパラの心を固くなにされたのは6回目の災いが下った直後のことでした。要するに前5回はもうパロの意思に任せてるんですけど、しかしパロはその5回ともことごとく心固くなにして、我が道を行きたいということだったから、もう6回目以降は主がパロの心を固くなにされたわけです。で、主がそのようにしたのは、もはやこのパロをまたエジプトを用いてご自身の道からを世に知らしめるためであり、そしてこのイスラエルの息子娘たち、孫たち、ひ孫たちに主の御業を告げ知らせるためであると2節に書いてありますね。ですから孫たち、ひ孫たち、このイスラエルの子孫たちは代々ですね、主がなしてくださったこの大きな御業、このエジプトに対して災いを下されたということを代々伝えていくわけです。その子孫たちは、まあ、もちろんですね、私たちの民族にはこの偉大な強力な神がついておられるということを、まあ、子子孫孫、まあ、知っていったことでしょう。しかし何もですね、自分たちが優れた先民であるということを誇らすためではないんですよ。なぜわざわざ、ね、パロが10回も心を固くなにしたことを子子孫孫に伝えていかなくてはならないか。固くなであるものは災いに次ぐ災いが下りますよということも同時に子子孫孫に伝えるためです。たまたまパロが心を固くなにして主に災いを下された。じゃあ俺たちは平気なんだというと、そうではないんです。主は申命記の方で幾度もですね、こうなったら災いが下りますよと言っておりますね。申命記の28章です。 申命記の28章はですね、まあ、特にこの15節以降60何節かまで読むと本当に気がめいってくるほどに正確にこうしたらこういう災いが下ると、心を頑なにしたらもっとひどい災いが下るということが書いてあります。申命記の28章のちょうどイナゴが出てくる場面が38節からありますので、38節以降読んでいきます。畑に多くの種を持っていてもあなたは少ししか収穫できない。イナゴが食い尽くすからである。ブドウ畑を作り耕してもあなたはそのブドウ酒を飲むことも集めることもできない。虫がそれを食べるからである。あなたの領土の至るところにオリーブの木があってもあなたは実に油を塗ることができない。オリーブの実が落ちてしまうからである。息子や娘が生まれてもあなたのものとはならない。彼らは捕らえられて行くからである。コオロギはあなたのすべての木と地の産物とを取り上げてしまう。ちなみに日本語ではコオロギとあるんですが、英語の聖書ではこれもイナゴになっております。あなたのうちの在留異国人はあなたの上にますます高く登っていき、あなたはますます低く下っていく。彼はあなたに貸すが、あなたは彼に貸すことができない。彼は頭となり、あなたは尾となる。これらすべての呪いがあなたに臨み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにはあなたを根絶やしにする。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟を守らないからである。このことはあなたのとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる。あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで仕えようとしないので、あなたは飢えて乾き裸となってあらゆるものに欠乏をして、主があなたに差し向ける敵に仕えることとになる。主はあなたの首に鉄の首輝を置き、ついにはあなたを根絶やしにされる。ここまで徹底的に誘導ミサイルみたいに災いが追って迫って確実に災いにぶち当たってしまうのは、それは主の御声に聞き従わないからです。主に心から喜び楽しんで使えようとしないのでと書いてあります。心を堅くなにする人は災いが追っていきます。それは何も異邦人に限りません。エジプト人だけの問題ではなく、イスラエル人の問題であるわけです。そして事実ですね、さらに多くの災い、さらにもっとひどい災いがこのイスラエル民族に歴史を見れば、その災いに迫りきて、そしてことごとく打たれてしまっているのを皆さんご存知ですね。彼らが心を堅くなにして、あくまで我が道を行きたいを守り通したから、だからついには滅んでしまったわけです。昨日の夜の礼拝ネヘミヤ記を読みましたけれども、彼ら泣いていましたね。この律法の書を読み聞かせられた時、彼ら泣きました。この申命記の28章、きっとネヘミヤの時代のエルサレムの住人が聞いたとき、あ、主は本当にこの通りの災いを下されたんだなということを思い起こして、自分たちの罪深さを泣いたことでしょう。しかし本当に自分の罪深さ、自分の固くなさ、自分のどうしようもなさ、主の御前に自分がどうしようもないということを知り、そして主の御前にへりくだって自分を悲しみ、 主に助けを求めるのであれば、主は逆に喜びを与えてくださいます。主はですね、悔い改めた心、悔いた魂、砕かれた心の持ち主のその心を軽んじられることなく、その人を高く上げて慰めて、再び祝福へと戻してくださいます。確かにエジプトに対する災いは印としてイスラエルの子々孫々に語り継げられました。しかしイスラエル民族が心を固くなにするした時も災いが起こって、そして、ね、この46節に書いてありますね、これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となると。神の民といえど心を固くなに我が道を行って神様の御言葉にから目を背け、顔面を固くなにしてそれを跳ね返すのであれば、それは呪いが印となって子子孫孫に語り継げられるんです。この教会からは誰一人固くなになって御言葉を退け続けて、ことごとく戒めを拒否して、そして災いが下るような人が出ないようにと私は願っております。そこで私は皆さんにいつでも心の固くなさを捨てて、パロのようではなく、災いを受けるものではなく、主に対して心をへりくだって、心を柔らかにして、そして自分の道を捨てて主の道に従うようにと進めております。どうか皆様、パロのように災いを受けるものではなく、固くなな心はもはや投げ捨てて、主に従順して、御言葉に従順して、そして自分の意見主義主張ではなく、それは主イエス様の前に下ろして、イエス様を主として、そしてイエス様に従って祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたは人の自由意志を尊重されて、あなたを裏切る自由も、また心固くなにして我が道を行く自由も、あなたは尊重されました。しかしそれは呪いの道であることには変わりません。あなたはたびたびこのエジプトに対して、またイスラエルの民に対しても心固くなに自分の願い、自分の思い通り、それを貫き通す人には災いに次ぐ災い、そのものには稲子や病や打ち叩かれる災い、その打ち叩きに幾度も会いました。しかしそれは、そのような打ち叩きは心固くななもの、我が道を捨てないもの、自分の思い通りを捨てないものに下るものです。どうかしよう、主の民らしく私たちはそれらを捨てて、主イエスの御前に自分の心を、思いを、意志を、感情をすべて明け渡して、主イエス様の思い通りに私たちを支配していただく私たちでありますように、それが私たちの命の道であり、また災いが下らず逆に祝福が下る道でありますから、どうか私たちがもはや自分のこの心の固くなさを捨てることができますように、捨て去ることができますように、イエスよどうか助けてください。どうか私たちは人に頼るのではなく、目に見えるモーセやアロンに 頼るのではなく、その背後にいてくださる主を頼み、主から直接祝福と導きを、主から直接癒しと勝利をいただくことのできる生徒たちでありますように。イエス様、あなたが導いてください。どうかこの新しい一日があなたを中心とした歩みでありますように。生徒たちの仕事の手の技を祝福しなさい。野にあっても都会の中にあっても、すべて手の技が祝福されますように。カゴもコネバチも祝福されますように。増えることがあっても減ることがありませんように。あなたを大事とするのであれば、私たちの穀物蔵は豊かに満ち溢れますが、自分を大事とするなら、それはイナゴに食い尽くされてしまいます。この祝福と呪い、私たちは祝福を選びます。イエスよ、あなたが助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。